皆さん、こんばんは。12月20日、第420回、道草より道気まぐれラジオです。今日は、学校教育のことを少し考えました。ゆとり教育というのがあったのはご存知でしょうかね。このゆとり教育は失敗だったという人が多いと思います。ゆとり教育っていうのは、詰め込み教育と言われる知識偏重型の教育方針を見直して、学習時間と内容を減らして、ゆとりある学校を目指し、1980年度、92年度、2002年度から施行された学習指導要領に沿った教育のことを指します。良かった点っていうのは、いろいろ調べましたけども、このあたりで週休2日が定着するんですね。そうすると、大人の働き方が変わったというきっかけになったということも言えると思います。また、子どもたちがその考える力を、育てるという子どもたちの、ね、考える力を育てるというメリットがあったようにも思います。またね、道徳の授業とかが増えた分、一時的にいじめや不登校が減ったっていう記録もあるようです。逆に悪かった点はね、学力低下ですよね。数学の授業を減らした原因でもあるんですけども、相対評価と言われて、通知表の評価を個人ごとに見る絶対評価に変わったことが学力低下を招いたと言われてます。意味わかります？90点取ってた人が100点取るようになったときは、成績5。これは当たり前ですよね。しかし、10点しか取らなかった人が30点取るようになった。だから90点から10点アップよりも10点から30点の方が20点アップだから、この子も5というケースがあったんですね。これはね、やっぱりなんて言うんでしょう、ちょっと不公平感というか、だから学力がおのずと下がってしまったんですね。あとね、競争社会に対するやめようっていうか、猛烈社会をちょっと否定したことで、運動会で徒競走みんな1位なんていうのもありましたよね。順位につけないって、これもどうかと思うけどね。現実社会とはかけ離れてて、ね、社会に出てから挫折する子どもが増えたとも言われてます。深刻な学力低下、競争経験のない授業、これは子どもたちにとってはゆとりでなく緩みだという意見が寄せられて、2005年から文部科学省は脱ゆとりに舵を切るわけですね。何が言いたいかっていうと、政府が示す学習要領、指導要領に対して学校教育の現場がついていけないというのが現状なんではないでしょうか。算数でも国語でも教え方を学校で学んで教員になるんですよ。指導要領が変わった時、その変わって新しく増えた教育の技術を誰がきちんと学んでいるんですか。現場に丸投げしてしまっているのではないでしょうか。教員はその教育方法、総合的学習の時間とかという教育はどういうものでどういうふうに教えるんだということは学んでないんですよ。ね。ただね、日本の教員は献身的でとても優秀だったから、その献身にすがっているという現状があると思います。で、最近出てきたのが過重労働という労働問題の視点でしょう。学校の先生は超過勤務が多すぎるとかね。しかし、学校の先生はそんな労働の保障を求めているのではないんじゃないでしょうか。もちろん求めてもいるでしょうけど。ゆとり教育を作り上げるための教育のノウハウを誰も提供しなかったんです。これはね、このゆとり教育の真っ最中に今の事務局長をしていた私自身、学校教育に対して何も支援提供できなかったというじくじたる思いがあります。そして今、教育の中で学校教育の中で、技術の進化についていけないという状況があります。 IT とかね。ただね、同時に IT ばかりに目線がいってしまって、実体験がおろそかになっても来ています。この2点をいかに学校や地域や企業、そして家庭がフォローしていく方法があるんでしょうか。 いかにフォローしていったらいいんでしょうか。でね、教育の方法を考えるためにはもっと遠くを見つめて、そのために準備を、すなわち教育の仕組みを考えた時に、その教育ができるように教育者の養成を行わなければいけないんです。指導要領の改定手順も小学生からではなくて、大学の教員養成課程から制度から考えて、高校中学、最後に小学校の教育が変わっていくというふうに変えなくてはいけないのではないでしょうか。ゆとりであろうと、ギガスクール構想だろうと、その方法をきちんと研究して全国の学校に伝播できる仕組み、指導者がいないまんま学校に下ろしてはいけないんだということを今すごく強く感じています。と同時に、学校だけに頼るのではなくて、私たち社会教育の人間がそれを肩代わりする社会を作ってもいいのではないかというふうにも考えています。大事な時期だと思いますね。皆さん、今日はこれぐらいで。